ホワイトヒスイとブラックヒスイで。
ブラックヒスイをやっぱり誕生しておかないと。
はい。
だから本当になんか本当に、だからもう分かりやすく、キャラとかもめっちゃ変えたらいいかもしれない。その悪くなるときはさ。
それはお前が悪いんだよ。バカだからさ。
って言ったらなんか、悪くしすぎた。でも俺もなんか、ゆくゆく猪木みたいになってきたよね。なんか、この、なんか悩み相談言われたら、悩み相談したら、よし、じゃあ早く食いしそれはお前に何とかしな。
ノブさんのどっちやっても OK です
よ。ひすいこたろ
う、のぶみ、ラブ&ナチュラル。
ナチュラル絵本作家のぶみと
翡翠小太郎です、
はい、よろしくお願いします。
のぶみさん今日すごいかっこいい指輪してますね、
う
ん、
あこれクレイジーピックっていうあのやつで、うん、骸骨のやつ でこういうのつもなんかつけてるとよくパワーストーンの人とか期待するんですよ、うん、で骸骨のやつは良くないですとか言われるから、うん、講演会とかではもうつけないようにしてるんだけど、うん、本当はドクロの方が好き。
もともとの骸骨の由来って明日死ぬかもよってここに書いてあるんだけど、いつ死ぬかわからないからどう生きるかっていうのを向き合わせるためにドクロの持ち歩くよっていう発祥はすごい素敵なんですよね。
そうなんです、
うん、
僕はだからなんかもともときっと多分悪い人間だと思ってるんです、ね、本当にみんな優しくしようと思って、ほんでもうこう優しくしようと、ほんでインタビューとかもすごい散々来るんですよ、本当にもうずっと。でも、よくしようと思って、こうやって、ほんでみんなも喜ぶかなと思っていろんなことを喋るんだけど、俺はもう本当にどす黒い人間だなと思ってまして。で、俺、ほんでもう今なんて、ちょっと悪かったじゃないですか、僕、そのチーマーの総長だったりして、高校の時に。その時すら、ちょっといい人だったんじゃないのかなって演出する時あるもんね。
いや、僕、むしろ。
俺も、悪いな、それが むしろ悪いなと思う時ありますよ。
いや、僕ね、のぶみさん何を一番ね、憧れるかって言ったら、うん、のぶみさん悪い時代があるじゃないですか。
うん、僕今もだけど、相当悪いよ。
僕もね、うん、そういう過去がすごい欲しいんですよ。僕も悪くなれなかったんですよ。もう父親のもうすごい管理下に入ってて、厳格な父でもうちょっとヤンキー系の幼馴染がヤンキーになってしまったことがあって、もうあいつとは付き合うなって言われて、僕はってもう父親不信になる、もう直接のきっかけだったんですけど、ってそんなのでってあいついいやつなんだよっていうの、なんでそんなので見るんだっていうのもすごい、うん、でも僕は父親から反抗できなかった。弟はもう反抗したんだけど、
ちょっと悪になりたい
んです。悪っていうのは、
じゃあ俺もだから
すごいそのリスペクトします。
そのじゃあ犯罪とかしたらダメだよ本当に、うん、犯罪とかしたらこれこのラジオも続かなくなってしまうし、本も出せなくなっちゃうし、う
ん、飲みさん
でまたなんか変なニュース取り上げられたりしても、うん、また意味ないじゃないですかこの職業って、うん、翡翠さんなんてもっとそうだよ、俺もそうだよ、だから絵本作家だから、うん、あれだし、その翡翠さんだっていい言葉ばっかり書いてんだから、うん、もう、悪い感じだと、やっぱり、寄りつかなくなってくるじゃんか。あいつすげえ悪いな、ってなったら。だけど、俺も、やっぱり人だから、なんだよ、こいつ、とか思うよ。
でも、のぶみさんの素敵なところは、うん、普通にそう言ってるし、Facebook にも書くし。
うん、いや、こう思うよ。割とね、ふざけんなよって思っちゃう、ね。
弱音も書くし、そういう、なんか本当に自分をさらしてるところが。
あれ嫌いとか思っちゃうよ、ね、やっぱり。
そこが僕は、
ね、
僕そこまでやりきれないから、うん、そこは素晴らしいなと思って。
いや、だってなんかそういう風になってくるとさ、どんどんさ、その、なんか、成人化してくるじゃないですか。成人って二十歳になるわけじゃなくて。聖なる人って書いて、うん、あれ成人って読むんだっけ、
うん、
あれになるじゃないですか、うん。そうすると、そうじゃねえじゃんって思っちゃうじゃん。
うん、
やっぱどっかちょっとなんか、なんか残念なとこがあるもんだよなとは思いますけどね。うん、 翡翠さんもどっか悪いとこあるんですか。
いや僕はね、あの
悪い翡翠はいるんですか。
悪いのをちょっと演出していきたいですね。
だから翡翠さんはもうあのみんなを安心させるために悪くしてってくださいよ。
悪くして
もうこの、あの、ラジオのとこも、
ドクロで現れましょうか。
もうだから、今ここだから収録のところサンマーク出版なんですけど、もう、あの、なんか、もう、なんか、タンカランだから唾吐いてやった。くらいの悪さ。すげえ悪い、それ。
いやでも、
それやめてほしいね、単純に。何が入ってんだよ。
僕は、なんでその、のぶみさんのね、悪い時代って、のぶみさんの悪い時代、あの、チーマーの総長って、かっこいいじゃないですか、また。
チーマーの総長って、ものすごい悪いからね。
そうそういないじゃないですか。
これちょっといい演出してるけど、俺相当悪かったからな。俺相当悪いよ、俺。
それやっぱり、振り切れるってことなんですよね。振り切れるっていうのが、のぶみさんの本当に最高のパワーじゃないかなと思って。
でもなんか、
それはもういい面も、あの悪い面に振り切れる人っていい面に振り切れる可能性が、そのまんまいい面に振り切れる可能性ですよって、そう思うんですよね。
俺だけど、うん、キングコングの西野さんいるじゃないですか。うん、あの人って、ああ、なるほどと思ったのが、講演会とか独演会でめっちゃ毒吐くんですよ。うん、で、このブスどもがとか言うんですよ。来てる客員ですよ。ブスどもがってよく言えるなと思って。で、今日もこういうやつがいたんだよ。気持ち悪いって言うのね。ほんで、最後、あの煙突町のプペル今売れてるんですけど、すごい。あれをこうやってやるから、もうそのギャップで、プペルものすごいよく見えるんですよ。ほんで、なんか、ほんで、サイン会の時とかもずっと優しいんですよ。ほんで、普段も優しいし。ほんで、もう、あの、ブログと、あの、独演会の、あの、舞台に立った時だけ、もう、毒をものすごい払うのね。ほんで、もちろんネタなんですよ。それだから全部笑わすように、あの、みんな、それを言って笑うっていうのが前提なんですけど。でも、あれを言えてるから、西野さんっていうのは、普段ずっと優しくし続けられるのかなと思ったんですね。だってほら、あの、なんだっけ、ほら、何のためにの人、
中
村文明さん、文明さんの、文明さんがさ、講演会でいいことばっかり言うじゃんか、やっぱり、はい、その自己啓発書の人だから、はい、帰りさ、殺人事件の小説とか読むって言ったもんね、
うん、
とか、バイオレンスのやつで人をずったずった刺すみたいなやつを、うん、あの、やるとか言ったもんね。人ってやっぱりバランスなんだよね。だからなんか、
そうですね。
うん。僕ももうそろそろなんか本当になんか、もう、悪いぞっていうのをちょっとアピールしてきたね。
もう十分できてます
よ。いや、さっき、翡翠さんおっしゃった、これ、振り切り方が飲む
さ。だから翡翠さん、
翡翠さん半端ない。
だから翡翠さんはどうやってその、解消してるんですか、その悪さを。
悪さを、
うん。翡翠さんの悪さは消滅したんですか。
消滅はしてないでしょうね。
で、なんかさ、なんかさ、今日の声がめっちゃ面白くなかったですね。例えば、1000人に1人くらいこうやって来たら、どうするんですか、それ。声会どうでしたかって翡翠さん聞くんですよ。サイン会の時に。その時に、ちょっと私には合わなかったかもって言われたらどうするんですか。
いや、それは悲しむだけかな。なんかその人に文句は言わないかな。まあ、そういうふうに言われたことないですけど、まあ、でも、やっぱり、なんか、思ったほどの変化はなかったですっていうことに、翡翠塾の場合は6回あるから、それで、そういうケースが結構、
それ結構ショックじゃないですか。
それはね、結構ね、波乱の時はありますね。
はい、俺だったらもう Facebook に書いちゃう。思ったほど効果ねえのはお前のせいだろ。期待全部やってくれてると思ってんじゃねえよって書くのかもしれない。
いやでもね、
うん、
まあ、それは別にでもその人のせいとは思わなくて、やっぱり自分の未熟
不甲斐なさだと思うんだ。かわいそう
だな。
ロボさん Facebook でも書き切っちゃうからね、うん、あれ結構、
うん、
声がいろいろ来るんじゃないかってことまで書いちゃうじゃないですか。
でも、やっぱり、なんていうのかな、僕は、 野文さんを悪って形で振り切れて、うん、まあ、僕から見ると、うん、羨ましい、過去を変えてほしいぐらいのかっこよさだけど、僕のネガティブなのっていうのは、自分では気づかなかったんですよね。弟がすごい教えてくれて、僕は、新潟の時ね、弟、もう文句ばっかり言ってたらしいんですよ。独り言で。って、俺そんな人だったのって。自分じゃ気づいてないんだけど、もう独り言で文句ばっかり言ってたみたいなんですよね。だから、今でも気づいてないところで独り言で文句言ってるかもしれないですね。
でもそれを Facebook とか本に書いちゃうと、またキャラが違うってい
う。そうだよね。
ね。
だからなんか僕は、すごい嫌だと思ったら、うん、堂々と言うね。なんか、俺、なんか、その、これ、多分、有名な人あるあるだと思うんですけど、うん、その、必ず、講演会だとか、その、サイン会とかやると、うん、すいません、のぶみさんのこと、今まで本当全然知らなくって、あ、ごめんなさい、本当知らなくって、みたいな。ただ、今日聞いて、大ファンになりましたっていう人がいるの。これも、これ、本当にあるあるなのね。うん、で、これ、本当にあるあるなの。ほんで、その度に、俺らはだよ。俺らは、すいませんって言わない。あ、すいません。いや、いいんですよ、いいんですよ。いや、それは知らない、知らない人はいますよって言って。んで、なんか、大ファンなんですよ。多分ね、抑調してて言いたいんだろうけど、で、それで、その、褒めたかったんだろうけど、うん、それいると思って、それ、誰のために言ってんだろうと思って、これ何の風潮なのかよくわかんなくて、で、もっと言うと、俺もお前のこと知らねえけどなって思うんですよ。お前何なのっていう、で、それ、知らないって言われて、それで俺結構嫌な気分だし、って。ほんで、もっとすごいのは、そのなんか、知らないのところで大ファンでしたって言ってて、ほんで、大ファンのところをその後続きりゃいいじゃないですか、その、今日の講演会のここが良かった、ここが良かったって言うなんか、知らない方を続ける人いるんだよ。なんでだよと思って。
罪悪感ある
の？うん、子供もいないし、とか、それでいろいろついてって、いや、もう大丈夫ですよって言うんだけど、もうそれもなんでだよと思って、なんか、俺だから、その人に向き合ったことがあったんですよ。そのサイン会の時に、それで終わったと思って、俺だけど、知らない、もういいんですよ、これ今日来てくれたから、すごい大ファンだって言ってくれたし、って。すごく嬉しいんですけど、俺に知らないって言われると、いや別に言うのは構わないんだけど、俺はすごく落ち込むんです。ほんで俺はもうこのまま落ち込んで、俺はもしかしてこのままこの車に轢かれて死んじゃったりしたら落ち込んだまま死ぬんですよねって言ったのね。したらすいませんって言われた。言ってたけどね。ほんで俺あれそれ心が狭いなとか思うじゃんか。だけど。ほんで、それで、ちょっと長く話すの、その人と。その人と長く話してると、なんかだんだん、持って帰るよりはマシだなと思ったんだよね。なんか、その、抑えるよりさ。なんか頭の中で、こいつずっと思ってんのに、なんか、嫌だなと思ったのね。
ちゃんと伝えて、うん、そういうところもまた素晴らしいです
、ね。この前も、その、ユホビカのね、うん、編集長が来て、
連載をね、
うん、ユホビカの編集、
言っちゃっていいんです
か？うん、大丈夫なんだけど、ユホビカの編集長が来て、ユホビカの編集長、ちょっと具合悪いのね、うん、仕様があったりして、うん、ほんで、いや、これは良性の仕様ですからって言われて、ボコって出てて、うん、で、だから良性の仕様だって言われても、こんなですよ、こんなもう、なんつうんだろう、ソフトボールとかくらいの大きさでなってて、そうなんですよ。で、そうなんですかって、うちに来られて、で、話聞いてて、どうしようかなってすげえ迷ったんですよ。うん、どうしようかなと思って迷って、で、もういいわと思って、言おうと思って、うん、俺、それごめん、良性のしようって言ってるけど、うん、俺、それ、違うと思うよって。なんか分かってないから、それなってるんだと思いますよって。うん、で、申し訳ない。これ、俺は、その年齢、年上だし、ね、編集長もやってるし、立派な方だと思うんだけど、俺は、 あの、それは何か間違ってるから膨らんでると思うんだよって。で、どうやったらこうやってうまく、あの、なんか治ると思いますって言ったら、自分が小説書いて、その、あの、ファンタジー小説、その書いて、で、その、ちょっと休んで、その、やったら大丈夫だと思うんですが、あの、実はその、離婚されてて、それ子供もいるから、そこでこうやって、あの、この、お金をこうやってやらないといけないから、自分すごく真面目にやらないといけないんですって言ってて。で、まあ、痩せちゃっててさ、その Facebook のプロフィールより。で、あの、頭の中で何回か考えるんですよ、そういう時に。その、これ俺がなんか、そのなんか、あの、言ってやったみたいな感じで、その言おうとしてるのか、本当にこの人のを変えるために言ってんのか、どっちなのかって考えて、でもやっぱどう考えてもおかしいから、ほんで、それだけど、やっぱ、俺、その、休んだ方がいいと思いますよって、それなぜなら自分で、その小説書いたら治るって言ってるからって。で、小説ちょっと書いただけで、それパッて治るようなもんじゃないと思うんですよって。で、なんか、今一日どうやってやってるんですかってこうやって聞いて、一日こういう風にやっててって言ってて。で、結構、結構ハードなんだなって、これは結構ハードで、しかも話すってクソ真面目なんだよね。で、クソ真面目で、ほんで、12年前からそれはできたらしいんだけど、初めちっちゃかったって。ほんで、だんだん大きくなってるって。でも、それは、大きくなるっていうことは、なんか間違ってるからつって言って、大きくなってんだよって。で、もうこのまま大きくなったら、本当に亀みたいになって、押しつぶされちゃうよって言って。で、それ、その後、時になったら大変なことになりますよって言って。ねえ、だから、その、なんか、その、まあ、斎藤ひとりさんだとか、本田健さんだとかが、その、あの、予備から連載してるのに仲いいから、その人たちには何か言われたんですかって言ったら、まあ、本田健さんはちょっと心配してなんか送ってくれて、ひとりさんはあんま何も触れませんでしたって言ってて、わあ、じゃあ俺触れるしかないかと思って、で、もう覚悟決めて、ほんで、俺、なんか、いつから休むかっていうのを、ここでこうやって書かないと、俺、もうここから出ていかないですよって言って。ほんで、ご飯にも行かないですからって言って。で、途中、そのなんか、トイレに行って、いや、もうそろそろご飯食べに来ませんかって言ったから、俺本気なんで、って。俺、これ、あなた決めて、本当にやるまで、俺、絶対、から出ないですよ、つって、ご飯なんか食べなくていい、つって。うん、俺、今、本気で話してんだよ、つって、初対面のあんたに言って。それを、やらないと良くないよって言って。で、それを言うのも、いろいろ考えたんですよ。うん、で、なんか、その、やっぱ友達が風間八割さんっていう4コマ漫画家さんが、その、酒やめないで死んだりしてたので、うん、で、俺はもうこれ来たなと思って、うん、これ絶対やると思って、うん、で、それ、5時間くらい話したんですよ。5時間くらい話して、ほんで、まあ、その、今のそのパートナーの人とも一緒にいて、それでずっと話して、で、ようやく署名させて、で、明日、その社長に行って、それで、その、10月から休むっていうのを、やって、ほんで、10月から、その、11月の末まで、丸々2ヶ月休む。で、それは、その、その1年間も休めないって言ったから、うん、じゃあ、この人真面目にやったか、もしかして有給あるんじゃねえのと思って、有給聞いたら2ヶ月くらいあるって言ったから、じゃあ、とりあえず2ヶ月やって、もし腫瘍がこうやってちょっとでもちっちゃくなるようだったら、うん、それは言ってること合ってるじゃんって。うん、で、
素晴らしい。その、
うん、それで、やってくださいって。うん、それをやって、それでその次の日、本当に社長に、行って、で、休み取ることになったんですよ。そしたら、ヨホビカの人たちも、もうみんなそれはもう休んだ方がいいって言ったんですよ。うん、で、やっぱり、その、こうやって自分が良性なんでって言ってても、周りの人心配するよって、それ。それなんか、その周りの人が、大丈夫かなって、心配したまま生きてるのって、俺、それ逆に迷惑だと思いますよって言ったのね。で、もう、それは、そのなんか、突っ込んじゃいけないことだと思ったの。でも俺この後死ぬんだったら俺この人絶対行った方がいいし、もし死ぬにしても俺この、ここで一生懸命行ったら、その人さ、俺が死んだ後帰るかもしれないじゃん。それはすごい大事だよね。だから、その時に、うわ、これ絶対失礼なこと言ってるよなと思ったけど、 なんか、それ、疲れたくないとこだからやっぱやってない、変えてないわけじゃんか。だからそんなのわかるけど、もうそれは結構必死になってやってよかったなと思いましたね。だから、ちょっとでも治ってほしいなと思いましたね。
ロボリさんの連載は何月号から？
連載はいつなんだっけの？連載も一応なんかイフォビカで連載するために、連載ってなんで面白いんだっていう話をしてて。ほんで、つまんない逆に連載っていうのは何なんですかっていう担当の人と話して、つまんないってなんか悩み相談とかつまんないっすねとか言って、悩み相談とかたまにあるじゃないですか。俺あれ全然読む気しないんですよね、みたいなこと言って。何なんでしょうかねつって、対談も それほど面白くないのってあれ何なんですよねとか聞いて、ほんでなんか俺逆にあれは好きっていうのは、なんかすごいいい言葉とか、ひとりさんのやつとか、ひとりさんのやつとか、こうやって大きく太字でやってる時あるじゃないですか。とか、あと喋り言葉にしてるから、あれ読みやすいんだよねとか、あと行間とか、ちょっと他の本より、ちょっとその文字のあれが大きくないとか、なんか、ここらやさんのやつもスターこうやって上げてないとか、で、翡翠さんのやつも、なんか、笑い入れてくよねとか、そういうのも、なんか、いろいろ聞いて、一回実験で、連載する前に、プレビュー連載で、一回作ってみようっていう話になったんです。
実験しますね。
うん。
いいなと思ってたの、ノブさん、連載する。
うん。サンマークでも、なんかもう、雑誌作りましょうよ、もう、そろそろ。
そろそろ雑誌。それ、そんな取材に来たって人に、そこまで、切り込めるってもうあれ以外の何者でもないですね。
僕
も
よく知ってる人なんでね、よくずっと言ったなと思って。
だって他の人が言わないともう俺が言うしかないじゃんか。みんな、みん俺だけど、その後に僕の連載の担当の人が来て、いやなんかのぼみさんそれ言ってくれて、でみんなそれは気にしてたんだけど、なんで俺言えなかったのかなって思っちゃったんですって。なんで俺も毎日会ってたのに、気になってたのに、なんで言えなかったのかなって、 僕とのぶみさんだと何が違うんですかって質問してったんですよ。僕はもうどう思われようと構わねえと思ったんだよね。でその後別に仲良くなろうとも思ってないし、ただこの人が本当に良くなれとも思ってんだよ。でこの人が別にそれでなんか無礼なやつだなって思われても、これは俺、ま、ほんと仕方ないと思ったのね。だけど、なんか、もしさ、なんか、それが本当にその気になっててさ、こうやって悩んでる人っているんだよ、やっぱり。やっぱりどうしようかって言ってすごい思ってるから、っていうのがあるのと、僕はだから前にも話したけど、その、こうやって相談してるときに、とにかく、この、自分のこの左上くらい、斜め上くらいに、ボワンと現れるときがあるんですよ。その妖怪ウォッチみたいに、ボワンって。
相手の。
ああ、そうそうそうそう。それでもう、なんか見てやってくださいって言うんですよね。
まあ、いわゆる守護霊的な
存在が、そうですね。それを
この人に言った
りする。そう。それを、だけど、その守護霊の人たちが言うのは、初対面にそれ言うのはもうおかしいよっていうことを言うんだよ。もうそれおかしいわ。それ俺も最低だよ、それ言われんのって。
もう言わされちゃう。
嫌だよと思って。俺もう嫌だからって思ってんだけど、もう、こうやって泣くんだよね。だからもう、もう言うんだよね、もうしょうがないから、もうこれだって、じゃあだってこういう風にやってんの絶対俺だし誰もいないしと思って、これだよね、もうそれやるしかないんだよね、大変だよ。
その自分で責任を抱えすぎる性格の良さを手放すっていうのが大事なタイミングなんでしょうね。
俺が
その編集長さんが、うん、
だからその話聞いてて思ったけど、真面目なんだよね。だから一生懸命やってて、で、ユホビカもそれでどれだけこうやって知名度が上がったか分かんないし、うん、人柄でやっぱりひとりさんとか本田圭さんとかも、うん、やってくれてるわけだから、人柄はもう間違いなくいいんですよね。で、だから仕事についてはもう全く問題ないけど、なんか俺がやらなきゃっていうのは 強くなってしまったんでしょうね、うん、その責任感っていうのを
責任感の大きさなんでしょうね、
うん、でもそこの仕様に触らせていただいたんだけど、その時にあなんか赤ちゃんみたいだなと思って、あこれ悪くないなと思ったんですね。
だってその責任感の裏側にあるのは、うん、やっぱりその編集長の愛ですもんね、
う
ん、
そうよくしたい、そうだよそうだよ、だからあとやっぱりその俺が何とかせんといかんって、うん、そんな別に大きい会社でもないから、それで何とかせんといかんって、
だからその自分のあこんなに自分はこう何とかしなきゃいけないといけなかったんだ、いけないと思ってたんだっていう自分の愛に気づくと、休みやすく主要愛おしく思えるかもしれない、
うん、でその主要の主要が赤ちゃんみたいだなっていうのはもう触ってもう明らかだったんですよ。でそれでああこれがかばってんだと思ったんですよ、うん、だから俺これ切っちゃダメだなと思ったんですね、
うん、なんか名前つけて自分の愛だったんだと思ってみるとまた違う見え方する。
それでだから多分人にはこうやってやるんだけど、自分にはそんなにやあのこのケアしてなかったから、こうやってあのそれが支えたんだなと思ったんですね、その赤ちゃんみたいな存在っていうのが。だから俺もなんかそれからそれ話して、で多分これを俺にも言ってることだろうなと思って、俺も結構やっぱりしんどくさせるから自分のことを、だからじゃあどうしようかなと思って、でなんかほら安倍さんいるじゃんか、この前このラジオに出てもらった格闘家のプライドの安倍さんに、安倍さんにトレーナーになってもらおうと思って、体鍛えたり、あとなんかエステティシャンの人とかも紹介していただいて、でそれでやろうかなと思って、そのエステティシャンの人も違法美化 の編集長の中の生き方でだったんですけど、なんかあ自分で自分をちゃんと守って、でやっぱりその自分で挑戦してって、で優しさだなと思ったの。だから優しさ与え続けるっていうのは意外に続かないぞっていうのはなんとなく思いましたね。なんかそれにやっぱり自分の目的がないと、そのなんか目的っていうかそのなんつうのなんか蓄えてるやつがないとなんか全部与えることになっちゃうかもしれないな。はじめになんかその自分の芯が作ってないとちょっときついかもしれないですね。でそれでそうなんかいわゆる優しいこと、そのいや困ってんだって言った時に助けてあげることが本当に優しさなのか、話をよく聞いてるといや困ってるって、ほんでいや困ってんのみんな同じなんだよって全員で、困ってることが起きるから人って成長しようとするから、じゃあその困ってることをじゃあ助けるのって何ってなっちゃうじゃん。例えばドラクエでさ、ボス倒せないからってさ、友達に倒してって言ったらさ、それお前ドラクエ何のためにやってんだってなるじゃんか。人生のそのボスみたいなやつこうやって出てきた時にそれ他の人にこうやって言うのは簡単だし、でなんかそのアドバイスすることもできるかもしれないけど、実はアドバイスするのって意味ないなって思う時もあって、そうじゃなくってその自分が覚悟を決める時だよね。覚悟を決めるしかないのかもしれないよね。でも俺のところに毎週のように、実はその編集長だけじゃなくって毎週のように来たんですよ。そのなんかもうあ俺が言わないとこの人先に進まないなっていう人が何回も来たのね。どうしようかなと思って、これ俺もう言うの嫌だなと思って思ったんだけど、でもママがお化けになっちゃったら売れたじゃんか、うん、だから俺が一言言うのは前の言うのとちょっと違うんですよ、うん、で今売れてる時だから今こうやって言った方が強いは強いんですよ、相手が今売れてる人だからって、うん、信じやすいんだよね。だから今言うしかないんだなって、だから売れたらこういうふうに使えるってことはすごく大事だなと思ったけどね、うん、すごいそれ言いにくいことを直面したらどうします？
いやまあ、ケースバイケースだと思うんですけど、うん、やっぱり最近のぶみさんと出会ってからやっぱり言うようにしますね、うんそこは僕はのぶみさんから。
その判断は結構難しいんだよね、もう怖いよね。 実はね。
それなんかお二人で合宿やった時から、翡翠さんがおっしゃってましたね。朝風呂入って。
あれはまたね、ちょっと違った、ね、その本気っていう意味で、野文さんの本気度っていうのね。でもなんか、そういうの、なんか、全部が全部、ね、言えばいいっていうわけじゃないと思うんだけど、その向き合ってこれ言った方がいいかなって自分に問いかけると、あ、言った方がいいなって思った時はやっぱり言うようにしてますね。で、本音って本当の音って書くじゃないですか。でもやっぱり本当の音って美しいですよね。だからやっぱりその本当の気持ちを大事に、本当に思ったことを大事にして、だからといって全部言っていいわけじゃないし、けどなんか本当の音を響かせていきたいっていうのが、
いや、そうなんだよ。だから言いたいだけのことと、言わなきゃいけないことは違うんだよね。言いたいだけのことをこうやってさらっと言ってたら、それはバンバンバンバンそのどんどん悪化してくると思うし、だから高校生の喋りみたいになっちゃうと思うんだけど、なんかなんでこれをちゃんと伝えないといけないのかっていうのはすごい大事なことだよね。それだから言いたい、これは本当に言いたいだけのことなのか、相手のためを思って言ってるのか、そして相手の負担にならないのかとか、まあ負担にはなるんだろうけど、なんかその時に考えるのは大事だなとは思ってますよね。だから先輩も言ってたも
んね。なんかそういうタイミングの時って、今みたいな信美さんの受け取り方みたいに、編集長に言ってることをそのまんま、もう一つ自分に対するサインとして受け取るのもまた一つの視点かなと思います。
そう、
うん、結構野村さんの発言からそういうのを感じ取ったり学んでる人ってすごく多いと思いますよ、
うん、
日頃から、
うん、怖いよね。これなぜ怖いかっていうと、結構その人と仲良くするのがずっと苦手だったからですよね、うん、なんかあ、これ言ったらこれどうかなっていう、ほんででもこの瞬間しか会えないんだったらっていうのは、すごい、その勘違いのこととか言ってないかなとか、ほんでもうちょっと話聞いてみようかなとか言って、で、俺がこうこうこうなんじゃないって言っても、いや、実は話してなかったんだけどっていう人がいるんだよね。何の悩み相談だよと思って。お、ちょっとそれは早めに言ってほしかったよと思って、俺が。恥じゃんかと思っちゃうんだよ。で、それはそうなんだから、あれなんだけど、今回のはもう明らかだったからね。だから本当に良くなってほしいと思ってるよ、マジで。
それが多分愛と慈悲の違いっていうか、その慈悲の部分なんじゃないでしょうかね。
愛と慈悲、どう違うんですか？
言いにくいことも相手の本当のためを思って切り込んでいくっていうのが慈悲なんじゃないかな。
俺だけど本当はなんか悩み例えば聞いてあげて、ほんでかってうんって何時間もかって悩み聞いてあげて、うん、じゃあスッキリしたとか言って、ああよかったね、偉かったねっていうの、多分それもすごいことだと思うんだよね。だけどもしかしてその人はその悩み相談したことがスッキリしたになっちゃうかもしれないよね。悩みが生まれたら悩み相談した方がスッキリするんだって思っちゃって、いろんな人にまたこうやって悩み相談するかもしれないじゃん、長い時間さ。例えばその人が5時間悩み相談付き合ってくれましたって。で、うんうんって聞いてくれて優しかったって。で、それでも悩みが出てたらまたこうやってスッキリするためにその人に5時間話を聞かないといけないかもしれないじゃん。そんでその人がもうやがていなくなっちゃうよね。で、それでまたこうやってやろうとしたら、あ、今度はまた聞いてくれないんだ。私悩みがあるのに誰も聞いてくれないから不幸ってなるかもしれないじゃん。
悩みみたいな。
うん。じゃあ俺は、悪いけど、おめえが悪いんだよって言って、ピンタパンってやりたいね。おめえのせいでそうなってんだよって言って。とっとと直せって。
そこで変わってきた人結構多いですね。
とっとと直せって、もう、それはすごい嫌かもしれないけど、もう、それは一回言うしかないパターンもあるんだよ、それは。でも、それは、その、もしかして、もっと優しいことなのかもしれないよ。まあ、だって先のこと考えてんだもん、一応。ただそれを言うのはすごく大変、すごい覚悟がいるし、嫌われ上等で行くしかないからね、かなり。
お寺でも不動明王と観音様が、不動明王怖い顔してるもんね、
うん、
でもそういう真剣勝負っていう両方 右手と左手があるように両方場面がいやあるんでしょうね。
そのやっぱり話を持つとしては振り切り方をね、振り切ってきた道具さんだからできる。
そう、その僕、神様の神っていう字がすごい深いと思うんですよ。あの雷を、あれ語源から言うと、神様の申すっていうのは雷のことなんですよね。雷を示すっていうのが右側の申すって、あれ語源は雷の象形文字なんですよ。で雷を示すっていうのが神様で、だから雷って神が鳴るって見事に神、雷のことを言ってるんですよね。で雷ってどうやって生まれるかって言ったら、高気圧と低気圧が出会ったところに神が鳴るんですよね。だからそのまあなんていうのかな、いい面だけじゃなくて低いバイブレーションのものと高いバイブレーションがミックスした時に一番大きい雷ができるっていうのがなんかすごく象徴してるなって思うんですよね。だからいい面だけじゃないし、ダメな面もあるし、
いいとこと悪いとこがあって人だからね、
うんうん、厳しさもあり優しさもあるとか、その両面を含んだ時に神が鳴るっていうのがね。でそのギャップが大きければ大きいほど大きい雷になるわけだから、そのそういうなんか二面性を含めて神が鳴ってるっていうのがなんかすごい面白いなと思います。
ホワイトヒスイとブラックヒスイで、
ブラックヒスイをやっぱり誕生してるかなと。
はい、
だから本当になんか本当にだからもう分かりやすくキャラとかもめっちゃ変えたらいいかもしれない。その悪くなるときはさ、
それはお前が悪いんだよ。バカだからさ
って言ったらなんか悪くしすぎだ。でも俺もなんかゆくゆく命みたいになってたよね。あのなんかこのなんか悩み相談言われたら、悩み相談したらよしじゃあ早く食いしそれはお前に何とかしな。
ノブさんのどっちやっても OK ですよね。
お前
やっても OK、 珍しいです
よ。お前それはお前が何とかしろって言ってこうやってバーンはいって言ったら、俺結構それだけでハッってなる人いると思うよ。それはそう
だね。さすがやったらもうさーってなっちゃう。
それはそうだと思うね。
あの石井さんが
ほんで、なんか、心理学のやつの本を今結構バーって見てるんですよ。その時に、やっぱり、その、構って構ってっていう人たちに対して、で、優しくすると、またその人は構ってその愛を補給しようとするから、永遠に無限になってしまうから、で、やがてエスカレートしてって自傷行為とか、その、あの、手首切って、今から死にますとか言って会ってくれって言ったりするんだって。それはじゃあどうやってあのやらない、その対処したらいいんだっていうと、本当になんかちゃんと怒ったり、そのこっちがちゃんとビッて立ってそれはいけないって言わないといけないんですって。その構ってちゃんメンヘラって言うんですって、ネット用語で。それをちゃんとなんかビッてやんないと、いつまでもこの、なんか俺優しくするって結構言うから、結構その、こいつ優しくしてくれんだろうと思って、こうやってバンバン、なんか言ってくる人とかいるんですよ。で、これも聞いて、あれも聞いて、あれもやってとか、これもタダでやってとか、これもあそこに行ってくださいとか、あの人がなんかあれだからとかっていうのをバンバン言われるのね。なんか、ほんで、だけどそのやっぱりそのどう考えてもこれおかしいなと思った時には、その人なんかおかしいぞそれって、それは人に対してちゃんとちゃんとこのなんか言う時に、言う前にちゃんとおかしい、自分がおかしいこと言ってるか言ってないのかっていうのをちゃんと考えた方がいいっていうのをちゃんと言うようにはしますよね。そっちの方がなんか普通に、じゃあこれやってください、ああやりますって言ってる優しさよりなんか強い気がする、一段。それはなんかなんか人数が最近増えてきたから、来る人数っていうのが、だからなんかそれ本当にやっていかないと裁ききれないだろうね。
増えてますよね。
だから本当に、だから女の人をビンタするわけいかないからね。こうどうしたらいいのかね。 鼻フックとかにするから。
うん。どうしたらいいと思います？それ。ほら、それ、なんか、だって、そのさ、悩み相談されて、またそれお前な、同じ悩みさんって言われるときは、ないっすかそれ。
同じ悩み。
うん。
同じ悩み。
それ、これ、前回、すごい、結構、ちゃんと話したのに、うん、またそれ同じ悩みじゃん、お前っていうのって来ないっすか。
あ、根っこは同じだったりすることありますよね。
うん。それ同じじゃん。何にも考えてねえじゃんって思うときあるんだよ。
結構、薄井さんも叱るときあるんですか。
叱るときっていうか、まあ、叱るっていうよりも、言いにくく感じたことで、あ、言った方がいいなと思うときは言うことありますけど。
翡翠さん多分だから言われたら、逆にギャップがあって、すげえショックで泣くだろうね。だからいいかもしれないね。
確かに。
うん。翡翠さんに、いや、それはお前はデブだからだ。
言われたら、
言ってみよう。
わかるけどみたいな。
そうやってみよう。
よく便器が割れるんですとかね。よく便器が割れる。それはお前がデブだから。痩せろ。でもあれもだから本当にやっぱね、もともと体格だったらあれかもしれないけど、それもうちゃんと痩せた方がいいのはもう明らかだからね、結局。本当に。
楽ですよね、来年は。
うん、もう。悪くなって、もうここにこう、この赤いこのメイクとかして。うん、あれすごいよな、俺たち。本当に西野さんって俺、本当すごいなと思う。本当に、それはお前らがブスだからだよっていうのを、それ来てる人に言うっていうのは、俺すごいことだなと思うわ。
言われた方も結構喜んで
る。いや、俺でももうね、笑っちゃうんだよね。あれだから多分、綾小路金丸と同じだろうね、あれ。原理が。で、多分、金丸さんもすごい優しい人だろうから、それで言った時にそれでバランス取れたんだと思うんだよね。ほんで、バランス取れてる人のところにみんなこうやって集まると思うんだよね。
そのギャップがね、ちゃんと分かってるんだけど。
あと、実はさ、そうやってバンバン正直に言っちゃうっていうのは、みんなやりたいことじゃん。実は。いや、それお前バカだからだよって言えないじゃん、なかなか。俺もね、だからね、インタビューの時にね、いやそういうバカだなって思う人がいるんですけどって言ったら、すっごい惹かれるもんね。だから、西野さんはあれを積み上げてきたんだなって思った、すごく。
そうだ、積み上げがね、うん、
キャラクターになるもん、
ね、そう、だから、ほんと説明をしないとダメだよね、やっぱり。ちゃんと公の場所で。
キャラクターになったらもう勝ちでしょうね。
うん、
そこに行くまでよね。
俺どうやって解消していこうかな、どうなんだろうね。だから俺もう本音少しずつちょっと言えるようにしていこうと思ってるな。結構、どうしようって思うから。
でも本音言えるキャラですね、野上さんね。結構言われたい人もいっぱいいるだろうし。
いや、怖いよね、本当に。すげえ、本音言って、だから人によるよね。本当に。本当に全然なんか俺に興味ない人だとかってめっちゃ怒られると思うな。絶対怒られるな、本当に。翡翠さんもさ、翡翠さんのだって大ファンでさ、翡翠塾の人だったらもう何言われても嬉しいけどさ、いきなりさ、なんかさ、あ、翡翠さんっていう本書いてる人だって何も知らなくってさ、いきなりさ、なんか言われたらさ、なんだ偉そうにって思うかもしれないよね。そこ危ないよね。俺すごいの最近感じますね。この人誰だったんだろう。この人誰だった
んだろう。そうだね。いい感じ
ね。翡翠さんは、じゃあ今後どうやったら、翡翠さんはふざけんなとか思うときあるんですか。
いや、すぐには思いつかないですけど。
なんでだよ。
あると思う。ありますよね。あります。
俺、コンビニでプリンとカルビ弁当を買ったことがあるんですけど、カルビ弁当温めてくださいって言うじゃないですか、うん、で温めて、うん、でプリン上に乗っけてこうやって渡される時とか、それどう思います。もうおかしいじゃんか、俺家に帰るまでもうプリン溶けてるじゃん。俺しかもちょっといいプリン買ったんですよ。いいプリンも
俺そういうの気づかないな。
あ、俺でもよくわかるんですよ。
俺気づくわ。
俺の一言言ってほしいです
よ、ね。俺一回冷めとるわ、それで。一回冷めとる。
そういうの、むしろやっちゃう方ですね。気づかない。
あ、ほら、
うん。やっちゃうって、嫌われちゃうタイプです。
それおか、それおかしいだろって。俺おかしいだろ。
とか言って。
講演会で名前間違ったりしません？
名前？お客さんの？
うん。
いや、
もう。だから、
うん、ありますよ。
この人ずっとこの名前だと思ってずっとその名前で呼び続けたら、実は私違うんですよって言われる時あるじゃんか。
あの、テストされたりしますからね。
あれやだよね。
え？覚えてなかったんですか？とか言う。
言うよね。本当にあれ、
そうですね、申し訳ない。
悔しいよね、あれが。本当に。本当に悔しいよね。
うん、それ、ドキドキしちゃう。サインとかするから、うん、あの
そうなんだよ、うん、名前は何ですかって聞かなきゃいけない。
聞きにくい時あるんだよ、
ね。だから俺もう、あの、なんか整理券の後ろのところに絶対名前書いてもらうようにする。
そうだね。
もう大人でも何でも。うん、あと、翡翠さんのあれはやろうと思ってる、今後。あの、今日の講演会どうでしたかっていうのを、俺やろうと思ってる、もう、いよいよ。今週から、やろうと思って。
あ、サインする。
だってみんな誰も講演会が良かったとかなんとかって、一言も言ってくれないんだもん、みんな。
僕、その、サインの時、今日の講演どうでしたかって聞くと、うん、聞くとみんな褒めてくれるから。
え、それでさ、悪いこと言われたことあるの？
あ、ないですね。
は
ぁ、
じゃあ、
だってサイン並ぶ、うん、サイン並ぶぐらいですからね。うん、みんななんか、ここ良かったって。でも、それが面白いのは。
クソみたいでしたとか言わないから。
でも、ノブさん結構なんか話しながらやってますよね。
のぶみさんはね、その、こう、
あの、だから、相手の話を聞くの。
相手の話を聞いてるんですけど、ね、
優しい。なるとか。
優しい。僕は、どうでしたかって聞いて、自分の褒めてもらってる。
あ、俺もそれがいいわ、もう。
でもね、面白いのは、みんな褒めてくれるんだけど、そのツボがみんな違ってるから面白いですね。
あ、どの部分が面白いって。
あ、そこが響いたんだ。
あ、それすごいね。
そこが響いたんだっていう。あ、これ言ってよかったんだ。
いいね。そのサイン会楽しいわもんね。
いや、サイン会楽しいですよ。
俺だってたまに。
サイン会だって褒めてもらう時間ですからね。
たまにあれだもんね。本当に、ちょっと死にたいんですっていう人結構いるもんね。たまに死にたいんですっていう人いて、ほんで、死にたい？なんでって聞いて、こうなんですって言われて、どうしようと思って、ほんでこう並んでるし、どうしようと思って、だからそれで、その時言ったのは、でも俺今日来てもらったじゃん、カーって。ほんで来てもらって、ほんでこうやってサイン会こうやって並んでもらって、で俺のやつも今日講演会良かったって聞いて、ああ来てて良かったですって聞いて、ほんでなんか、俺さ、その後にさ、俺講演会一生懸命やってさ、その後死にたいって言われちゃったらさ、俺の講演会がダメだったみたいになるじゃんかって言ったのね。ああ、そうですねって言って、うん。そうだよねって。だって俺ショックじゃんか、その後知られちゃったら。なんか俺が、なんか、なんだろう、ごめん、あの、講演会の中でなんか嫌なこと言っちゃったかなとか、俺はすごく気にして、もう本当になんか顔向け立てないよって、その、あの、親御さんだとか、その人たちに顔向け立てないから、もうやめようって。ほんで、なんかやりたいことないのって言って、ほんで、なんか、いや、なんかこうやりたいことやって、つって。じゃあ、来月俺、のぶみがくやるからって。のぶみがく、じゃあ、来月、それ店に来てよって言って、言ったら、店に来てくれたよ。それは嬉しかったけどね。ただ、もう、怖くてしょうがないよね。怖い。
ちょっとそういうお二人のファンの方たちの話を、お二人ちょっと、また次週。
そうですね。はい。
ありがとうございます。
ラブ&ナチュラル、絵本作家のぶみと、
翡翠小太郎でした。
はい。Yeah.
どうしてなんていう意味も空っぽにして進むこの道も今日なった